おはようございます。私は成長の家本部講師の後藤富義です。第5回目の本日は、成長の家創始者、谷口正治先生のご著書、審判、生活と人間の再建をテキストに、世界平和は日々の生活からというテーマでお話しいたします。さて、今、成長の家では、地球環境問題に宗教的な視点に基づいて、真剣に取り組んでいますが、なぜ宗教団体である成長の家がこの問題に取り組んでいるのでしょうか。平成12年に出された宗教法人成長の家環境方針の基本認識には次のように謳われています。朗読いたします。地球環境問題は、その影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。成長の家は昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、全人類に万物を神の命、仏の命と拝む生き方を広めてきた。成長の家はこの宗教心を広く伝えるとともに、現代的な意味での宗教生活の実践として環境問題に取り組み、あらゆるメディアと活動を通して地球環境保全に貢献し、未来に美しい地球を残さんとするものである。朗読を終わります。この環境保守に基づき、宗教法人成長の家では、宗教団体としては国内で初めて環境に関する国際規格である ISO14001 の認証を取得したほか、関係団体を含む国内66のすべての事業所と、南米のブラジルでも同規格の認証を取得し、アメリカ、台湾でも取得に向けて取り組みを行うなど、積極的に地球環境保全活動に取り組んでいます。それは、一般常識レベルでの地球に優しい生き方を提唱するだけにとどまらず、地球温暖化などの問題を根本的に解決するには、私たち一人一人が、天地一切のものは、神の命、仏の命の現れであるという宗教的信念に目覚めて、心の底から人間観や世界観を大きく変化させる必要があることを一人でも多くの人にお伝えするためなのです。ここで本日のテキスト、審判、生活と人間の再建の32ページ、まず観点を変えようという見出しのご文章を朗読いたします。この世界を物質であると考え、人間の幸福を物質の多寡によって定めようとし、物質の面から奪い合いをしようとするならば、そこには平和も幸福もあり得ようがないのである。この世界を物質であると見る限りにおいて、物質は有限であるから、少数の人が豊かに生活すれば、他の人の分け前は減るのである。自分の抱負は他の人の搾取によってのみ、成り立つのである。唯物論を世界観に持っている限りは、その人にとってこういう考え方は真理である。朗読を終わります。今のご文書にありましたように、この世界は物質で成り立っているという唯物論的な考え方をしている限り、物質は有限ですから、奪い合いの世界が現れてきます。石油やその他の資源が減少、あるいは枯渇しつつある現代においては、その資源をめぐって争いや紛争が現に起こりつつあり、今後もこのような争いが増えることが予想されています。つまり、物から幸せが来るという考え方を改めない限り平和な世界は来ないということなのです。また、現代の社会においては、とりわけ先進国においては、大量に物を販売し、大量に消費し、大量にゴミが出るシステムが出来上がってしまっています。その結果として、環境に対する影響を考えることなく、 使い捨て商品をむやみに購入したり、物を無駄にしてしまう生活を送る人も少なくありません。こうしたライフスタイルこそが、環境問題の根本的な原因なのです。成長の家総裁、谷口正信先生は、この点について、2008年1月、成長の家信徒に向けられた年頭の挨拶の中で、次のように説いておられます。朗読いたします。今日の地球環境問題の根っこには、自然の恵みや与えられていることへの感謝を忘れ、足りないこと、欠けていることを強調することで人々の欲望を喚起し、消費を拡大しようとする欲望中心主義があります。人間の欲望の拡大は資源の浪費や奪い合いにつながります。だから欲望の尊重ではなく、内なる神聖仏性を尊ぶ宗教活動が今ほど必要な時はありません。朗読を終わります。もちろん、欲望そのものが悪いわけではなく、生理的な欲求、必要なものを必要なだけ購入することも必要です。しかし、内なる神聖仏性、これは仏の性質のことです。を尊ぶことで、欲望を適切にコントロールし、少ないものでも幸せに生活するということが今の時代に求められていることなのです。そのため、我が家でも少ないもので大きな満足感を味わう工夫をしています。例えば、以前はティッシュペーパーを普通のサイズで使っていましたが、ある時から妻の提案でティッシュペーパーの箱の横をきれいに開けて、そこからティッシュペーパーをすべて抜き出し、今度はそのティッシュペーパーを真横からハサミで丁寧に半分に切り、切った後また箱の中に戻し、上の取り出し口から半分ずつのティッシュペーパーが抜き取れるようにしています。すると、我が家のティッシュペーパーが予想以上に長持ちするようになり、半分の広さでも結構使い出があるので、半分でこと足りることが多く、紙の消費を抑えることができたのでした。さらに妻は、私の大好物であるカレーをスープにして、毎回アレンジを加え、毎日のように出してくれるようになりました。そのスープの中には、野菜を丸ごと入れて煮込んであって、残飯がほとんど出ないのです。もちろん、主食はお米ですが、これもご近所の農家の方から玄米を購入し、それを精米せず、時間をかけて発芽させ、その発芽玄米を炊いたのが我が家のご飯になっています。特別な食材ではなく、当たり前にありふれている食材に、手間暇かけて、支度してくれている妻に日々感謝しています。そして少ないものを大切に使う生活を送ることにより、目の前に現れているものは神の命が現れていると愛おしく感じるようになり、これまで以上にそんな食材を育んでくれる自然に愛着を感じるようになりました。では、意識して環境に配慮する生活を送っていない人は自然を愛していないのか、と言いますと、必ずしもそうではないと思います。なぜなら、新緑を見て安らぎを感じ、紅葉のシーズンに山に出かけて見事な紅葉を楽しむ人がたくさんいるからです。しかし、その一方で自然環境を破壊して人間の都合の良い施設を作ったりするなど、自然を都合よく利用したりしている人が多いのも事実です。ではなぜ、人間は一方で自然を愛しながら、一方で自然を利用したりするのでしょうか。それは、自然に対する愛がまだ未熟であるからだ、ということができるのではないかと思います。成長の家創始者、谷口正治先生は、本日のテキストである、審判、生活と人間の再建の150ページで、次のように説かれています。朗読いたします。真の愛は、仏の心である止無量心こそそれである。止無量心とは、慈、悲、喜、捨の四つの無量に深い心である。慈悲は、誰も知る通り、苦しめる者をかわいそうに思い、その苦しみを抜いてやり、楽を与えてやりたいという心である。そこには好きとか嫌いとかの好悪は混じらないのである。 朗読を終わります。ここで説かれているように、本当の愛は仏の心である止無量心ですから、自然に対してもこの止無量心を実践することが大切なのです。その点について、清張の家総裁谷口正信先生は、本年1月、清張の家信徒に向けた年頭の挨拶の中で、次のように説かれています。朗読いたします。止無量心を行じる生き方とは、他者との自他一体感を深め、それを実生活に表すことです。この場合の他者とは、他人や他国や他の民族を含むのはもちろん、他の生物や環境までも含むものです。簡単に言えば、自然や環境から奪わない生活。人類には今、それが求められています。この生き方を進める宗教的基礎が止無量心です。朗読を終わります。ここで説かれている自然から奪わない生活とは、先ほど私が家庭で実践していることをご紹介しましたように、決して難しいことではありません。強い決意と覚悟が必要であるとか、生活のあり方を根本的に改めないといけないとか、多額の出費を必要とするなどということはありません。むしろ、喜びながら、楽しみながら行うことができるのです。そして、そうしたことがやがて世界平和につながるのですから、こんなに嬉しく、やりがいのあることはないのではないでしょうか。そのためには、先に申し上げましたように、物の見方を変えることです。つまり、物から幸せが来るという価値観から、すでに恵みを与えられているという価値観に変わることが大切なのです。そして、その一歩となるのは、自分の身の回りに溢れている当たり前のことに感謝するという心を持つことなのです。どうぞ、このラジオをお聞きの皆さんも、今日から感謝に満ちた生活を送られて、素晴らしい人生を歩まれるとともに、地球環境に配慮した、ひいては世界平和につながる生活を送られますことを、心よりお祈りいたします。5回にわたってこの放送をお聞きくださった皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。